マニは日曜日、川手は街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。もう11時現在で30度を超えているという今日非常に蒸し暑い中ですが、武ちゃん汗かいてないかな、心配です。呼んでみましょう、武ちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、柴崎に来ているんですけれども、はい、柴崎駅を北口の改札から進んでいきまして、商店街を越えて甲州街道を越えた先にあります近代通り商店街さんにある喫茶店ボンマイヤさんにこれからお邪魔します。
はい、
今日はですね、今この私の立てる柴崎周辺、雲が多くて、
ね、
日差しは出てないんですけれども、はい、おっしゃる通りですね、30度を超えておりまして、やっぱり汗をかいております。私
ですね、
いや本当蒸し暑いんですよ ね。でしかもこう週末にかけてちょっと気温が下がったじゃないですか、
はい、
だからちょっと今日日も差してないし大丈夫かなと思ったんですけれども、そんなことはないです ね。
気をつけてください。
まだ、はい、皆さんも気をつけください。さて今日ですね、 お邪魔するボンマイヤさんなんですけれども、こちらはですね、商店街でもですね、ちょっと目立った活動をしていらっしゃいまして、日頃はですね喫茶店でして、入り口にですね緑色の扉がありまして、で赤を基調としたお店の店舗さんなんですけれども、はい、今日はですねこちらでですね、フリマ&マルシェを行っているということで、ボンマイヤのママさんではなくて、今日のですねこのマルシェを企画出展されていらっしゃいます、風花、風の花と書いて風花の長谷川文子さんにこれからお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。こんにちは。
長谷川さんは、はい、この辺りのお住まいなんですか。
今そうですね、それでここのボンマイヤーのひろこさんと人中の同級生だったんです。
この辺りの中学校、はい、人中
の、はい、それで、ここちょこちょこ遊びに来てて、ある時ここにある、十王坂のこれのお手伝いをしたんですよ。
十王坂のカードゲームをね、この辺りボンマイヤーさんが中心になって作った、
それのキーホルダーを作る時にお手伝いしたんですよ。それがまずきっかけなんですね。それで私もちょっと前々からレジンっていうものでものを作りたくて、キーホルダーとかを作り出してて、それもだからこれがきっかけでこういうものを作り出したっていうのもあるんですね。
この十王坂のこのカードゲームなんですけれども、これもまだ5年くらいですよね、うん、
そうですね、はい。
それでその流れでこのキャラクターたちのキーホルダーを作って、だから結構この小物を作るようになったのは最近なんですか？
去年ですね、キーホルダー作り出したのは去年で、これでもってチャンピオンになった子とかにプレゼントしたいとかそういう気持ちもあって、それで始まったんですけども、はい、やっぱり記念にね、いいんじゃないかっていうことで、はい。
今日店舗内はですね、通常の営業はしていなくて、さまざまな小物が並べられていますけれども、すぐ入ったところにはこちらドライフラワーのリースですよね。
そうですね、ミニリース、飾りやすいので小さいものを作ったり、自分で持ってドライフラワーを作ってるので、それでちょっと混ぜて作ってったりしてて、あとはレジンっていうレジン液
おっしゃってましたね。
そういうものの中に閉じ込めてキーホルダー、イニシャルキーホルダーとか、あとピラミッド型の、ところに、普通は石とかパワーストーンとか入れたりするんですけど、私はお花を入れさせてもらって出してたり、とにかくドライフラワーを中心にレジンの中に閉じ込めて透明感のある品物を作りたくて作ったんです。でこういうものもすごく安く作れるようにしていて、普通ちゃんとした枠とかだとすごくお高いんですね。でお花屋さんで買うともう6000円とかしちゃうんです、こういうものが。
はい、ドライフラワーをこう掲示できるように額に入れるとか、はい、円柱のケースに入れるとか、
それを額を金の額を2枚貼り付けて入れてるから安く皆さんに楽しんでもらおうと思って、お高くても結局一生そこに飾るわけではなくて、皆さん多分飽きてきたら変えたりしますよね。それだったら安くて楽しめるものって思ってそういうのを作ってて、 でこれで自分が成功してったらちょっと小さいお店かなんかをやりたいんです。で私のそれは夢なんですけど、その時にあの結構お年寄りの方で手仕事の上手な方、例えば編み物とか縫い物とかすごく上手な方いらっしゃいますよね。そういう方たちにもこのものとか作っていただいたものをお店に置かせていただいて販売できたらそれが一番いいなと思っていて、あの1個でも売れたりするとその方の生きがいになると思っていて、そういうのをやるのが夢なんです。はい、
結構このこちらのボンマイヤーさんをお借りして何回か企画されてるそうですけど、はい、どうですか、おやりになってみて。
あのここでやるのが一番売り上げがいいです。
結構いろんなところで出てはいるんですね。
結構マルシェがあると行ったりするんですけども、はい、ここあのここのひろこさんが客引きが上手で
客引きが上手ってなかなかそれも
客引きしちゃいけないんでしょうけども、はい、どうぞみたいにしてくださって、それであの以前小学生の女の子が来てくれて買ってってくれたことがあるぐらい、彼女が上手にお客さんをあの誘ってくれたりするんですね。それで普通のマルシェとかよりかもここで会話する時間もあって、でここでちょっとお茶も飲んでっていただいたりしてるので、はい、お茶とかを用意しておいてあのお茶飲んでいただいて、それでお話しながらっていう、そういう販売の仕方の方が楽しいと思ってるので、そのやり方でやらせていただいて、もう本当ここお借りできて感謝してます。はい、
長谷川さんはそのこちらのこういろいろなものをお店とか出されるって、今結構ネット販売とかもいろいろあるじゃないですか。そういうふうな形で販売とかはしないんですか。
ごめんなさい、ネット詐欺にあったことがあってはい、あのネット詐欺にあったことがあって、それであの結構ネット詐欺の動画とかが流れてくると、わー寂しいなこれって思うことが多いんですよ。でちょっとそういうのじゃなくて対面して会話して買っていただくのが一番嬉しくて、その後またお客様がリピートしてくださった時に、あれ誰々さんにあげたのとか言ってくださるのがすごく嬉しいんですよね。だからやっぱりコミュニケーションのある方が私は好きなので、はい、ちょっとネット販売は
2個やって、あの人、はい、あくまで対面のやり方を。
だから商店街とか結構さびれちゃったりしてるところ多いですけども、あの人との関わりってこれからもっと大事になってくると思うんですよ。いろんなことがあると、あの例えば地震があったりなんとか、そういう災害やなんかあった時も助け合うのに、それまでにコミュニケーション取ってるとそういうこともしやすいじゃないですか。だからやっぱりそういう商店街が残ってほしいし、私もここの辺にもしお店が出せればなと思って、柴崎の商店街にお店が出せればなと思ってますね。はい、
これからここの活動と販売を、はい、利益を上げていって、なんとかお店まで
、はい、頑張ってやっていきたいと思ってますね。
ございます、ボンマイヤーさんはですね、柴崎駅から歩いて徒歩6分ほどの場所にあります。住所はですね、東京都柴崎市、東京都調布市柴崎町の1丁目64の2番になります。商店街の神代通り商店街の中入っていただきまして、最初の十字路右手側に入っていただきますとボンマイヤーさんにたどり着きますので、ぜひとも皆さん足を運んでみてください。今日この後夕方までやっておりますので、はい、ぜひとも足を運びください。宮本さん、
はい、
あのちょっといろいろとお話いただいたんですけれども、はい、可愛らしい小物がこちらいろいろ並んでるんですね。で、あの先ほどからご紹介いただいておりますけど、ボンマイヤーのママさんとあの長谷川さんのちょっと美しく言いたいことを言える友情とかもですね、ちょっとぜひとも見ていただいてですね、
見ていただいてって、
はい、はい、なんか楽しくも今日来てからずっとね楽しい漫才を撮ってたりのお二人がぜひともですそちらを運んでいただければと思います、はい、というわけで今日はですね、柴崎にありますボンマイヤーさんから、風花の長谷川美子さんのやってらっしゃるマルシェについてレポートしました。長谷川さん、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。暑い中ありがとうございます。
スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます、ね、あのその場の空気も込みでのこうお買い物、すごくそれがやっぱり人と人との関わり方の素敵なところだななんていうふうにも感じますね。ぜひお出かけになってください。